バブルビー
ミニーの
これ食えますか。
これ食えますか。
はい、そういうことで第22回、はい、バブルビーミニーのこれ食えますかね。なんかうるさい音が鳴ってますけど何やってるんですかこれ。
なんか、うん、小人が
小人がね、
小人が勝手に出して勝手に走り回ってるん
だよ。ような楽器が。はい、
あ、そういうわけで、というわけで22回
になりましたね。はい、
22、
うん、いや最近ゲームにハマってましてですね。
何すか突然。
いや、まあ最近ハマってるなと思って、ずっと家でやってるんですけど。
ゲームって何の。
フェイスブックでいろんなこうソーシャルゲームがあるんですよ。
ありますね、なんか、
うん、でそれであの街を作るゲームがシムシティみたいな、
うん、
シティビレっていうのがありましてですね、うん、あのなんか家とかビルとか建てていって、
うん、
人口を増やしていくというやつなんですけど、
うん、
あのまあソーシャルゲームなんで、こうフェイスブックの友達とか同じゲームやってる人とかと、
うん、
なんかギフト、いろんなものとかアイテムを送り合って、
うん、
なんかそれがないと家が建たないとか、なんかそういうのがいっぱいあるんですよ、
うん、
でまあそれを続けているんですが、
うん、
でね、それを始めた時にもう、まあ、僕より前からずっとそのゲームをやってる人たちと、
うん、
まあいろいろつながったわけですけども、
うん、
その中にですね、まあもうゲームミュージック界の大御所とかですね、
うん、
あの誰でも知ってるような大御所ミュージシャンとかがですね、
うん、
まあ、たまたま僕が一方的にフレンド申請したら、
うん、
たまたまゲームやったってだけなんですけども、
あの布袋寅泰さんが、いや、
それが本当に、
うん、
あのアクセスの朝倉大輔さんがいてですね、
朝倉大輔が、まあ、そのなんとかブリッジやってる、
そうシティビレをやっていて、
うん、
で、だいたい今シティビレのシティビレ友達みたいなのがいて、
うん、
ランキング順にレベル順に、
うん、
並ぶんですよ、友達一覧のところに、
うん、
でその朝倉さんが、うん、その1位なんですよ、その中で、レベル94とかなってて、
暇なのか。
街がね、街がすんげえ広くな、拡張されてて、
うん、
まあ、ビルがガッバー立ってるんですよ。
それ止めてあげた方がいいんじゃないですか。
うわー、この人やってるなーって感じで、
うん、やっとんなー
って、やっとんなーって。そう。で、あの僕もほらビル建てたいから、
うん、
あの朝倉さんとかにアイテム送ったりとかね、
うん、
いろいろするわけですよ、
うん、
そしたら朝倉さんからね、お返しが返ってくるんですよ、
うん、
で、あのそれがね、
うん、
あの送ったらね、だいたい数十分の間に絶対毎回返ってきてて、
暇なのか。
でね、返ってくるたんびにね、
うん、
俺の iPhone がね、ブルーってこのね、あのバイブレーションするんですよ。
朝倉大輔に鳴らされるわけですか。
そう。で、あのお知らせ通知が出るんですけど、
うん、
大輔朝倉さんからアイテムが届きましたっていうのがね、うん、
悪い夢みたいです。
一日何回もね、なるんですよ。
アクセスからアクセスが来るわけです。
アクセスからアクセスが来ますよ。朝倉大輔さんからなんか大きな木の枝が届きましたとかね。
普通に聞いたら嫌がらせですよね。
すっごいまめに来てて、で朝倉さんの、 そのタイムラインあるじゃないですか、
うん、
そこになんかその朝倉大輔さんは、
うん、
ネジを欲しがってます、朝倉大輔さんはタイヤを欲しがってますとかね。なんかね、欲しい
ゲームやってない人が聞いたらすっごいガラクタ感がすごいんだけど。
いや、そういうアイテムの名前なんですよ。なんか帽子を欲しがってますとかなんかあって、
うん、
で、まあそれを他のやってる人がクリックしたら、そのアイテムがもらえるっていう仕組みなんで、
うんうん、
でもそれがないと街が進まないわけなんですよ。
まあね、車一つ作るのも大変が必要ですからね。
そうで、それ課金すれば、
うん、
別にそんなのすっ飛ばせるんだけど、
うん、
したくないじゃないですか。
朝倉さんもやっぱしたくないんですか、
ね、それは分かんない。あそこまでやっても分かんない。
朝倉さんはお金持ってるはずです。
持ってるはずですけどね。
持ってないの。
分かんない。それ朝倉さんの、まあ、言うても有名ミュージシャンですよ。
まあね、誰でも名前知ってますからね。
大体ファンの人とかがやっぱりフェイスブックでフレンドになってて、
うん、
これからユーストリームしますとかね、
うん、
ライブしますとか、
うん、
リリースしましたみたいな、
うん、
日常生活プラスそういう、うん、音楽活動の情報を載せるじゃないですか。
まあそうですな。
朝倉さんの見るとね、ゲームの情報で埋まってるんですよ、う
ん、なんで音楽活動の情報
たまに出てくる。
コンサートします、今リハやってます。そう
ね、最近見たのがぎっくり腰になりましたって書いてあって、この3日間動けませんって書いてあったんですよ、うん、でその3日間ずっと引き出しゲームのね、
うん、
リクエストが僕のところに来てて、
うん、
朝倉大輔さんがタイヤを欲しがってますとかね、かなりいっぱい溜まってて、でゲームをこう起動するとですね、
うん、
何十件とか溜まったアイテムリクエストを一括承認みたいな、
うん、
なことできるんですけど、大体3分の1ぐらいが朝倉さんで溜まってて、
そのじゃ朝倉大輔で社長3時間したとかになります。
なりますね。いや
朝倉さん時間あるんですか、大丈夫ですか、あ全然大丈夫だからみたいな、
大丈夫ですかみたいな。
で、ね、そうですか、
その朝倉さんとかいろんなね、人の町に行って、何かを手伝うことができるんですよ。
そういうのもあるんだ、
なんかお店からお金を回収するみたいなことができて、それをやると自分にもちょっとお小遣いもらえるみたいなのがあって。
逆はできないの？
もう こっちに来るもありますよ。
いや、あの嫌がらせしに行くとか。
嫌がらせはできない。
朝倉大輔の町行ってビルに火つけてくるのはできないですか？
それバトルじゃないから。
いや面白そうじゃん。
だから俺もしょっちゅう朝倉さんの街に行って、なんかお金を回収してるんですけど、あの俺のアイコンがあの洗濯機のアイコンじゃないですか、
洗濯機が。
朝倉さんもまた洗濯機来たなって思ってたんですよ。この洗濯機のバブルってやつ何なんだっていう。暇なのかなこいつって。
洗濯機だからバブルなのかなぐらい思ってるんですよね。そうそう
そう。わけわかんない洗濯機のバブルって名前のやつがしょっちゅう来るなみたいに思ってる。
でもフレンドなんでしょ。
フレンド、フレンド、
フレンドだったらだってタイムラインに、あれ君の曲とか流れてくるだろ普通。
流れてくる、見てるかもしれない。
知ってはいいんじゃない
かもしれないね。だからそういうね、あそこらさんその面識あるわけじゃないし、喋ったことない人なんですけど、
だからもう僕今呼び捨てしてますけど、なんでかって言ったら芸能人っていう頭で話してるんで、
まあほぼ芸能人のような人じゃないですか、テレビとかで。
まず自分とはつながりがない人間だから、まあ朝倉大輔って言っちゃってますけどね。
朝倉さんになっちゃいますね、やっぱゲームで。
ね、まあそうだろうね、リアルでこうちょっと交流があったらどうしてもさん付けになりますよね。
そうそうそうそう。
泉谷しげるだってあったらね、泉谷しげるさんって言っちゃいますよ。泉谷さんって言っちゃいますよね。
まあさんつきますよね、知り合う
と、
ね、
どうやったってさんついちゃうよ、
ね。そうそう、朝倉さんになっちゃいましたね。
あそう、
だから普通音楽やってるとなかなかもう雲の上クラスの人なんで、雲野哲也とかと同じぐらいのところにいる人じゃないですか。
まあね、雲野哲也の横でキーボードを弾いてる人ですからね。
そうそうそう、そんな人と毎日ゲームでアイテムやり取りしてるっていうのなんか
毎日っていうのがどうもな
って。1日5回ぐらい、しかもそれもね、夜ね、明け方に4時とかにね来ますからね。
あのね、バンゲーがすっごいこう憧れてたね、バンドのボーカルとあれにやられちゃってから、あいつ大したことねえよと思うような気分になってない。
それ俺はならないな。それミニサードルかもしれないけど、俺はならない。
あ、そう、
やっぱ朝倉さんはもう
どんなに毎日やり取りしても朝倉大輔はやっぱ雲の上なんだ。
でそうなってなっててほしい、やっぱりもうアクセスの朝倉さんですから。
そう、
バージンエモーションの朝倉さんですよ。
そう、あってほしい。それが朝倉さんに対してはプレッシャーになってるかもしれない。違うんだよ、俺はお前らと同じ。
いやでもつい想像しちゃいますよ。だってタイムラインで、なんか3日前にちょっと腰がぎっくり腰になって、動けませんでしたって書いてる間、ずっとゲームのアイテムが来続けてると、あ、これとスタジオでずっとゲームやってるんだなっていう。
まあ嫌でもこう雲の上が降りてきちゃいます。
降りてきちゃいますからね。まあおかげさんでね、あの朝倉さんがいろんなアイテムを送ってくださるおかげで、うちの町も発展しましてですね、いろいろビルが建ちましたよ。
まあ興味があった方はね、Facebook で、
なん
です か、なんとかビレッジ、シティビレッジっていうゲームで、朝倉大輔とバブルビーのやり取りをチェックしてみんでもいいんじゃないですか。
いや本当ね、あの辺のあのソーシャルはやる人はとことんやるみたいで。
そうだね、
あのね、このスピキンにも曲作ってもらった笹生さんとかね、
ちょっと問題になってるぐらいになるね、流行ってるからね。
そうそう、あとチップチューナーのハリーさんね。
ハリーさんもやってんだ。
ハリーさんハードにありますよ、あの人も。すごい、まあ、ひっきりなしにねアイテムがね届いて、そのたびにあの僕の iPhone がブーって言うんですよ。で寝てる時に寝床に iPhone 置いとくでしょ、で夜中のね5時とか6時とかでもね、あのブーってなってね、たまにそれ目が覚めたりとかする
の。なんで電源切んない
や全部のいらないから、全部の設定をオフにしてるんですよ、それバイブレーションとか、通知とか。
いやでもそれでもなるんだ。
それでもなぜかな。
だったら電源切れいじゃん。
まあな。
あれだろ、朝倉大輔がブーって鳴らすのを楽しみにしてるんだろ。
いやいや、いや最初はお朝倉さんから来たと思ったけど、あまりにも数来るんで
感動も減ったくるもなくなるっていう。またかよ。
また来た、また来た。
あ、また大輔だ。
だから大事なメールとかもそれに流されちゃうっていうね。
うわ、ちょっとうざい。
でもまあそう、ソーシャルゲームとか
ツイッターとかでもありますよね。有名人フォローしたらその人のツイートで埋まっちゃって、フォロー外すみたいなことありますよね。うっとしいなって言って。
いやだからある意味あそこまであのすごいものを作れる人っていうのは、そんだけこうパラノイアじゃないとダメなんだなっていうのは分かりましたね。
まあまあまあ分からなくはないです、確かにそういう人ほどハマりますからね。
ね、 あんなまめなことをね、一気に集中力途切れずにね、うん、長期間やり続けるっていうの
は、
ね、
一銭と得にもなんないこと、
一銭も入んないよあんなことやったって、
うん、言うなれば人生の無駄遣いですか、ね、
ほんと時間の浪費ですよあれ、うん、思ったけど
DTM やってる人なの、家で曲作った、その分家で曲作ったらいいのにあえてゲームに全部使い、
ゲームに全部費やすっていう、うん、全部じゃないでしょうけどね、相当な時間は費やしてるはずですあれ
ですね、
しかも街を見てもね、うん、まあ僕とかも結構雑なんですよ、ビルのね、なんか種類とかイタリア風とかあるんですよ、うん、中国風とか、うん、でもう思った順に僕バーッと並べてるんで、うん、もう雑居ビルの 波みたいな感じで汚い街なんですけど、うん、朝倉さんの街がもう整然としててね、歩道にこう植木があって、うん、なんかあのイタリア街、ここはイタリア街、ここはチャイナタウンみたいなね、うん、あのきちっと並べられてて、うん、なんかその豆さが、うん、あのアクセスの音なんだな、分かりましたね、
主婦の豆さみたいな感じ
です、ね、収納法の達人みたいなじゃないですか、鍋とかをこうどう積んだらたくさん入るかみたいな、うん、
まああと一つ僕の疑問としては、うん、本当にそれ朝倉大輔なのかよっていう疑問もあるんですけど
本人以外誰がやるんだろうあれ
って、いやだって別にフェイスブックなんてな、うんうん、朝倉さんやってなかったら、うん、勝手に朝倉大輔名乗れるわけですからね
いや本人でしょう、
まあ、本人であってほしいですけど、ね、話としてそっちの方が面白いですからまあ実はただの主婦だったかもしれないわけですよ、もしくはあなたの知り合いの M さんとかだったのかもしれない、朝倉大輔のすごい不安のね、あ友達いるじゃないですか、
いますねいますいます、
あの人の可能性もあるわけ
ですよ、いやもうガチファンの知り合いがいるんですよ、うん、僕 の, あの、まあ、女の人で女性でね、うんうん、もうずっと追っかけてて、うん、本当に長崎とかね北海道まで見に行くファンが、うん、ファンの子がいて、うん、もう大輔さんっていうか大ちゃんって言って、
DA
大ちゃん
って大ちゃんって言ってるか、
大ちゃん私の天使みたいなことをずっと言ったわけですよもうでもその子がいくら朝倉さんに近づこうとも、うん、だってステージの上と客席とではこう越えられない溝があるわけじゃないですか、
でも彼女もそのなんとかビデオをやれってやって
るいやでも毎日
毎日アイテムが送られてきてそうそうそう、どんどん夢が覚めていくってい
や本当そうですよ俺は そこまでね追っかけたりとかしませんよ、はあ、でもすごい近い距離に行く気がする、うん、まあでもそのアイテムの切れ目が縁の切れ目なんでしょうね、
でしょうな、
ゲームをやめた時が浅川さんと切れる時っていうね、うん、ちょっと怖いですね、それが寂しいですよね、
恐ろしいですね、
うん、だからそれがねそのソーシャルゲームを虜にする仕掛けだと、
なるほど、
いうのがあるかもしれませんけども、
まあ、今後も浅川大輔情報、
まあ、
何かあるよ
か、どうなったか本当ね、びっくりしましたね、うん、
まあ、皆さんもね、Facebook やってみたらいいですよ、
はい、やってみたらいいですよ
そろそろゲスト紹介したい、
紹介しましょう、はい、
うん、はい、今回のゲストは
ですね、
UK ハードコア DJ コア兼トラッカーで有名な DJ 島村先生に、
島村さん
来ていただきました、
はい、
どうも
どうも、
こんにちは
こんにちは、
はい、
来ましたね、
来ました、
これくえに、
これくえ、
初です、
初、
はい、
これくえ、これくえ、
うん、初ですよ、
いやー、このサバコも初めて、
そうです、サバコなんだかんだで初めてですよ、来たのは、
うん、ちょっとなんか道を迷ったという、
相当迷ってなんか
シベリアまで行ったって、
シベリアまで行った国またいじゃって
投資しそうになったりとか、
ね、銃を持ったら追いかけられてお
かしいなって、
雪が降ってきて大変なことになる、
チャックを開けたまま逃げてきたって
さっきズボンのチャック全開です
、そのぐらい
慌てて
あれって
血まみれできましたけど、
血まみれで
シベリアで、
シベリアで
DJ 島村が DJ 血まみれになって
ちょっと似てる、
ちょっと似てますよね、ライムを踏めるっていうね、はい、その島村さんですけれども、
はい、
スピードキングレディオ以来というラジオ、
あれがもう 2,3 年前ですか、
そうですね、
年ぐらい前ですね、
あれ以来は出てないですからね、
うん、今日島村さんにどんな話を聞こうかみたいなふうにね、さっき話してて、じゃあ音楽やったきっかけはとかで、うん、それスピキンで喋ったそうっすよ、同じ話しても
なあ
みたいなもん、
まあ DJ 島村っていう人が出来上がるまでのそのね、いきさつを、うん、知りたい人はスピキンのアーカイブがまだ上がってますんでそれを探してもらって、
もしくは、うん、その同じ話を振られて、じゃあこういう遍歴でやりましたっていう話するんだけど、うん、前回と全然言ってることが違ったりとか
あれこの人大丈夫かな多重人格なんじゃない
か、うん、僕アメリカで生まれて
バイオリンちょっとやっててみたいな、
バイオリンやってて
っていう感じになって
た、親がロシア人とドイツ人のハーフでみたいな、う
ん、J-POP って18なので聞いたことなかったんですよ
先週初めて J-POP 買いました、
二十歳の時に UK ハードコア聞いて
めちゃくちゃっすね、
めちゃくちゃですけども、
じゃあ何の話すんだったらですね、最近どうなんですか、うんうん、それまあその2年前3年前から、うんうん、結構環境変わったと思うんですよ。
ああ結構変わりましたね、うん、確かスピキンで出させてもらった時は、はい、僕がファーストアルバム出したか、うん、出さないか、うんうん、とか言ってた時だったんで、それから
SX
そうそうそう、はい、それからなので結構経ちましたね。
結構経ちましたね。
これからでも人気急上昇だよね。
そうなんですかね。どうなんでしょうか。
人気急上昇ですね。
いや
急上昇長く、まあもう活動歴だいぶ長いですもん
ね。そうですね、10年以上はまあ普通にやってますから、ね、
今このタイミングで、はい、あのフェイスブックでシティビルやったら街がすごい大きくなりますよ、うん、
あ
いろんなファンとこう、
ね、お
タイヤみんなライブホーム持ってきます。
そんなのないアイテム交換、うん、
そんなあれフェイスブック見てないですから英語だと思っちゃって英語は目の前にある。
ゆけハードコアやってる人間が英語怖いのか。
英語怖いうわーっていう Google エキサイト翻訳使わないととか感じになっちゃいますからね、怖いですよ本当に。
ね、
やってなかった。だそう、うん、ミクシーとかもサンシャイン牧場とか流行ったじゃないですか。
流行りましたね。
一瞬やって、どうしようと思いながら、
別にやりたくなかった
これは豆じゃないと
できない。いやなんかみんなやってるなと思って。
流行りましたね、あの時ね。
結局一回も手出さなかったな俺。
あの時はなんか新鮮だったじゃないですか、そういうものがなかったから、うん、で手出してみようって手出したら、うんうん、なんだこれどうしたらいいのかなっていう人が多かったと思うんだけど、
俺やってるやつみんなバカだと思ってたよ。
まあバカだと思いますよあれは、
まあうん、ハマってる人はね、
うん、俺
いやまあ別にいいよ、それで楽しいだ楽しいでいいけど、うん、俺はやりたくないなまあこれでまた敵がいっぱいできたと思います。敵はどんどん敵を増やしていきますよ。
敵は増やしていきましょう。
敵は増やしてからどんどんどん
どん、ね、ですよ、もう行っちゃいましょうよ
本当にね。
そうなんですよ、
うん、
じゃあ何の話するかっていう
まあ、だいぶ環境が変わったと思うんですけど、
そう環境変わった話をします。
最近はだってしょっちゅう DJ 呼ばれてるし、リミックスもだいぶ、ね、コンスタントにパーってこう、うん、何枚も出してるし、
ね、そうですね、リミックスとかも、はい、いろいろやってますからね、
うん、
そうですね、そうです、環境変わってやっぱり例えばスタジオコーストで DJ やらせてもらえたりとか、うん、結構いろいろ、まあ、リミックスいろいろやらせてもらったりとか、う
ん、商業のお仕事とかもされてますもんね。
そうですね、うん、結構いろいろ
素晴らしいですね、うん、
面白くやらせてもらってますね、仕事もらっては。
それはプロデューサーとしての仕事、裏方的な感じも。
いや、まあプロデューサーに近いんじゃないですかね。雇われプロデューサーじゃないけど。
あ、作詞作曲編、作詞もやるんですか。
作詞、まあ自分の曲の時はやったりとか、うん、
はいはいはい、
って感じですね、まあ、商業はあんまり作詞までやってないですけど、
あ、作曲と編曲をやるっていう、うん、そうです
ね、ミックス、ボーカル録音とか、
ボーカル録音とか、ね、
この界隈、うん、まあまあ、それこそトラック作って DJ やられてる方っている、うん、たくさんいると思うんですけど、
はいはい、
島村はすごくね、うん、こう外人の商業、うん、商業というかプロの DJ みたいな、
うん、
なんかイメージがあるんですよ。
外人
っぽい。
僕ハーフ
すごい漠然としますね。
外人なんつったら、そうそう、本当漠然としてるんだけど、うん、なんだろう、本当天然で、うん、やってる感じ、憧れてやってんじゃなくて、もう生まれついて DJ、 あれ DJ 兼トラッカーで、うん、ほんと好きでやってる。いつも暇があったら曲作って
生まれた時に発した最初の言葉がロックンロールみたいな、
うん、そう優也さんみたいな、
優也さんですよね。
でもか、自分がこう警察に捕まっててもニューイヤーロックフェスティバルは行われるっていう、
はい、だから言葉なんか言うたんびに、うん、ユーゲハードコア
って言うっていうね、必ずゴミ作っちゃう。
謝罪する時もユーゲハードコア、ユーゲハードコアに免じて許してくれとか言う。
そこまで言った俺がユーゲハードコア、
俺がユーゲハードコア、
そこまで言っちゃったら多分この人本当にユーゲハードコア好きなのかなって感じしますよ。なんかあれなんかバカにしてんじゃないかなっていう感じ。
まあでもそういうイメージあるんですよ、本当外人の本当にもうなんだろう、素でやってる人っぽいなっていう。
まあユーゲさんみたいですよね。
本当そうです、
突然そこから
丸ついてるロックンローラーみたいな。
一回外人ちょっとごめん、
ゆうやさん引っ込めてもらって、やる気になるから、
もういいか、
ゆうやさんちょっと引き出ししまっといて、もうやめとこう、わけわかんなくなっちゃうから、
引き出しいろいろ入ってるから、いろいろこう、ごっちゃり、
いっぱい入ってくる
な、結構、けうな例だと思うんですよ、うん、それでちゃんと生活もされてるわけですから、うん、すごいなと思って、
目覚めの一発に風馬神聖鳴らして目が覚めるみたいな、
うん、古いな
ハードコアイコール、
風馬神聖、目覚まし時計のとか、風馬神聖になってるとか、そういう。
レイブホーンとかね、
レイブホーンで来たって、
レイブホーンだったら起きそうですね。
ああ、レイブホーンだ。
フーバーだと起きなさそうじゃないですか。なんか悪夢見そうな感じする。むわー、
むわー。なんかパッドの緩い音とか、 絶
対起きないですよ。うわ
寝る音だ。
むしろ寝る
音です
ね。バブルベースはね。
バブルベース。
まあまあまあまあまあ。
炎上寺のバブルベース。
バブルベース。
ピンポーンピンポーン。
それバブってねえよ。
ベースじゃない。
ピンポーンピンポーンピンポーンとかね。
なんでピンポンって言っちゃったんですかね。
言わされてるんですよ。
言わされてる。
ピで始まったのが面白かったですね。
ピピピピピピとかね、言わないですからですね。
エンジョーさん自分で考えてあのキャラクター作ってるわけじゃないからね。我々が好きかって言ってるのって。
そうそうそう。
ただ疑いもなくやってるだけだから。
素でやったことが面白いっていう。
素でやったことが面白いですよ確か。で狙ってやったことは全然面白くない。
悲しい現実。
悲しい現実です。
しょうがないです。普通の38歳のおじさんです。
そうか。島村さんはあれですか、はい、自宅のこう曲作りのスタジオとかがあると思うんですけども、
はいはい、
なんか曲作ってる時にこう寝落ちしたこととかあります？
はい、ないですないですないです。
ないですか？
寝落ちはないです。そこまで頑張んないですね。
あ
全然結構
みんなやめちゃう、う
ん。そうですね。結構みんななんかツイッターとか見てても。
うんうん
クリエイターの子とかすごい頑張るじゃないですか寝ないとか僕全然頑張りたくないっていうか
それはすごい眠かったらやめるみたいな、
うん、やめる
眠かったらやめるよな
眠いなって どんどん思い出しちゃいますからね、
うん、
酒飲みながらやってんじゃん
あ全然飲まないです
飲まない作ってる時は
もちろんです飲む時はやっぱ終わってからですね
飲みながらやってるイメージが強かった
あ、まあ、飲みながら作ってた時もありますけど、うん、今はここ最近はもう全然飲まないであ
そうなんですか
もうコーヒーとお茶ぐらいです
なんかプロっぽい
いやもうでも全然曲できない時とはもう目の前にこうキューベースの画面立ち上げたまんまずっとお茶飲んでて、
うん、
俺今日一日キューベース立ち上げてお茶しか飲んでねえと思って
これは作曲ありますよ
そんなんザラですザラです
これ作曲じゃねえと思って
ザラです
DTM じゃないって
ザラですよ
飲食をしただけ
あでもそういう話面白いですね DTM やってる人が、うん、その曲できない時に何をしてるかっていうのはすごい興味ありますね、う
ん
う
ん、ちなみに何してますバブルビー
僕寝ますね布団に入ったら、うん、ひょっとしたらなんか展開が思い浮かぶかもってか考えて
浮かぶわけがないじゃないです
か布団に入るでしょ、うん、そしたら、ね、寝てしまうんですよ
もう頭おかしいですよ言ってることがベッドに入ったら思うイメージが浮かぶかもしれない浮かぶ
だから教師は分かりますよ
へえ
別のとこからアイデア持ってこれねえかなって
夢から
例えばダウンタウンからアイデアもらえないかなってガキの使いを見出したりとか
絶対だよ
YouTube にあるガキの使いのアーカイブ全部見たりとか
まあでもまあだからそれの多分一番いい言い方すると多分映画を見て気分転換とか本を読んでなんか創作要項っていうことだけど現実はダウンタウンの DVD を見たりとか
本当ね後から見直すと曲作ってたのにかける時間の8割ぐらいは気分転換に
いや本当そうですよ
でも僕もそう思います僕も曲は例えばまあ1枚の曲が絵だとしたらもうデッサンとか構成とかはがもう一番肝心なところで、うん、実際に筆入れはもう1日とか半日とか
そんなもんですよ
なんか、
そうですね、なんかそこの構想にたどり着くまでがえらい長いんですよね、
うん、
固まっちゃえばね、はい、ほんとすぐなんですよ、
うん、でそれでそのね先週話したその曲、
うん、
あの生演奏やったやつとか、うん、俺1ヶ月半かかっただ
って具体的なイメージが自分の今までやったことないものとし、うん、なわけじゃん、
うん、
それたどり着くの時間かかるって
かかってね、うんいやあでもないこうでもないもう疲れた寝よう、
うん、
寝たら思いつくかなとか、うん、ここで街づくりのゲームやったらなんかビル建ててる間に曲思いつくかなとかやるんですけど朝倉さんからのアイテムが届くばっかりで全然曲思いつかないです
浮かんだと思ったら朝倉大好きから届くって邪魔だって
朝倉さんなんかアイテムいいけど曲のコードとか送ってほしい
おばむ曲作れよ
ってリズムとか送ってくれほしいな
全然に曲作ってない
全然進まないよね、うん、でなんかコンビニとか行って、うん、スイーツとかなんか買ってなんかジュースとか買ったら、うん、あとポテチとかね、
うん、
買ったら思いつくかなと思ってポテチ食うだけ食ってまたゲーム始めるんですよもうダメ人間
なんか食うね確かに
食う、
うん、行き詰まってる時ってなんか1日4食ぐらいなんだ
よ、う
ん、
わありますよね
でも僕逆に食べないですね、
うん、
食わない方が僕は出てくるんですよね
あそうなんですか
だからご飯も食べない方がお腹が空けば空くほど結構集中力が
わストイックですね
前あれだわ あれ浅草のステラで島原と話した時に、はいうん、母親が飯の量が多いんすよって言っていやこんな食えねえよ俺って言って
はいやまあ人によって違うと思うんですけど、うん、母親って例えば、うん、まあ高校生ぐらい自分たちが高校生ぐらいの時の、
うん
例えば食の量をキープし続けるじゃないですか、うん、例えば20代になったとしても、それがいや違うからっていう、こう代謝も変わってくるしっていう、あ、
そうですね、
そういうのがあるから、だから本当飯の量が多いのはね、
飯が出すぎる、
出すぎるのだから本当に自分で作るのが一番いいですよね。
うん、小、小食なんですか、もともと。
いや食いますよ、
食うけどそれ以上に
も、でもだから
ガリガリだよね、
結局いやガリガリなんですよ俺やばいっすね、
そんなガリガリだよ、
いやこれ、これでガリガリガリ、これでガリガリだったら相当世の中ガリガリな人ばっかな感
じです。いや腹回りはともかく、でもスマートじゃん、
太んないですよね、
太んないよね、うん、
いやいやもっと痩せないとやばいなと思ってん
すけど、そうなんだ、まだそれで、
いやいやいやいや、
俺なんかどうなんだよ
いやほらあのこう、
俺なんかハート様みたいになっちゃってる
いやいやいやいやいやいや、
篠原さんの3倍ぐらい体重ありますよ、水さん
多分あるっす、
うん、
いやそんなねえよ3倍はねえよ、
いや結構こうまあイメージですけど、例えばこう、うん、あの向こうのハードコアのパーティーの DJ の写真とか見てても、うん、やっぱり痩せてる DJ の方がかっこいいなと思って、
うん、あんま太ってる DJ っていないよな、
まあそう、でもヒップホップの DJ、うん、アメリカとかだと結構そうです、ね、うん、そういうのなんかこうねバンって感じとか、
ただハードコアの DJ であんま太ってるイメージないね、
そうっすね、やっぱなんか早いと、早い、早いかな、違うか、なんだろう、やっぱちょっとアップリフティングだとこう動きがは、うん、激しい感じじゃないですか、う
ん、
動きが、う
ん、そこで太ってる人がもちゃもちゃやっててもね、ミニ見てミニじゃねえんだからさって
なんかそんなイメージで、
なるほどね、
そうです、一応気をつけてて、
まあ外人があれね、痩せてる DJ が多いっていうのは体質もあるんだろうね、
まあそうです、
あとドラッグとかやってる
そっちか
それで安いんじゃないかな、外人の DJ、 分かんないけど、勝手な
勝手なイメージ、
偏見だ
いやそうですよ、外人の DJ ってそんなイメージだな、酒飲んで、うん、ドラッグやって、うん、女抱いて合間に曲作るみたいな
ロックンロール、セックスドラッグロックンロールじゃないですか、ロックンロール
ドラムベースだよ、またとかして
日本の DJ クリエイターそういう人いないですからね、
ああ、うん、いないのかな、分かんない、
いや少なくとも俺らの周りにいないじゃん、
うん、
なドラッグってなんかラリパッパの状態で曲作ってる人いる？
いないね、
いないし、う
ん、曲作るときに俺酒飲んだりはしますね、
あできるそれで、
結構俺ねあの DJ とか、うん、ライブの時は全然飲まないんですよ、飲んじゃダメなタイプなんですけど、曲作る時はなんかちょっとビール一缶ぐらい飲んだ方が、
うん、それどこからの状況ですか、曲の完成度合いっていうか、
いやもうゼロ、ゼロから、でも完成間近は飲んじゃダメな感じするんですけど、ははは、うん、ゼロの時って一番辛いでしょ、
まあ、ゼロの時は確か飲むわ、
うん、何にもスカカの時で、うん、なんか音から探し出す時って、うん、どうにもやる気が出ない時が、
だからそういう時飲む酒はうまくねえんだよ、
うまくないな
苦いだけで
そうそうそうそう、涙の味ですよ ね、 ね、
苦渋ですよ、
苦渋ですよ、
苦渋を舐めてるわけです、
しかもそこで飲む酒がね、この、うん、あのほら
アブさんとかね、
あのマイバスケットとかね、うん、あの辺 の、 あの、ま、マックスバリューとかで買ったあの100円ぐらいのビールとか飲んでると、
それはお前のさじ加減だ、
みじめな味なんですよ、
いやそこはもう一番高級っていうか一番いいやついっちゃいましょうよ、
ナポレオンとか飲みなさいよ、
ナポレオンそんなに高くない
で、曲できねえなって言ってブランデーグラスをぐるぐる回して
もう出来上がった、それもう達成感、
なんか岡田真澄がこうなんか飲んでるような酒飲んでないじゃねえじゃん、イメージだけ
だ、ね、岡田将生が曲作る
岡田将生が曲作るんだけど
でもさ曲出来上がって、はい、ほらミックスダウンでレンダリングするじゃないですか、はいはい、大体で、うん、あの時にあの、まあ、音質にこだわるおまじないみたいな感じで等倍速で聞き出すとか、
あ、はいはいはい、
しますよね、
しますね、
そしたらもうガチで4分5分とか待ち時間発生するでしょ、はいはいはい、あの時出来上がったって飲む酒うまいですよね、
あれうまいですね、
うん、
タバコとかね、できたとかって酒飲むうまいんですけど、で聞いてみたらなんじゃこれって言って、もう一回手直ししてまた5分待って、うん、あできたともう一回酒飲む
って、でも徐々に不安になってこないですか、うん、飲みながら
バカになってくる
あ酒なくなった
僕だったら絶対もうそんなのもう、うん、次の書き出しなんか聞いて全然ちょっと違うなと思ったらどうしようとか思っちゃうから、
でも俺も島村だな、島村側だな、どっちかっていうと全部バウンス終わって、うん、ツーミックスであもうこれで OK ってとこでやっと飲めるかな、
あ俺仮の段階で
ちょっと不安はあるからさ、
うん、もうねそれでねそこで酒をね飲んじゃうんですよ、そのタイミングで、
うん、曲作りの制作の
それはダメだね
ダメだね
おい一刀両断
一刀両断
ダメだよそれは
でもどうなんですかね、クリエイター例えば特にこの四つ打ちだったりとか、うんうんうん、こうダンスミュージック系のクリエイターの曲を作ってる間のこう飲むか飲まないか、
は
い
は
い、
あそれは人それぞれある
どっちかありますよね、きっと僕は全く飲まない派ですからね、
もう中には飲みながら飲まないと作れねえって人もいるかもしれないし。
でしょうね。でしょうね。でしょうね。
タバコはどうなんですか。
タバコはもう
全く
吸わない。もう吸ってる時はもうひっきりなしで吸ってましたね。
でしょう。吸わないと何にも作れないって言って
ました。そう。
あれはね、まあ精神的なもんですからね、
うん、
落ち着かせるっていうか、まあ、集中力高めるにも必要な時ありますから、ね、
なんか他の用事が入ってたりとか、うん、なんか打ち合わせしなくちゃいけないとか、うん、予定が入ってるともうダメですね。
ああ気が散ってできない。
気が散ってできない。なんかそのことについて、考えちゃって、全然集中できないっていう。だから曲作る時はもう何の予定もない日を空けて作ってますけど、まあ、それでもできないもんはできないんだけどね。
なんかそのうちらってその曲作る時に、うん、音作ってるからあの BGM 聞きながらできないのがきついですよね。
そう、あ、作業用 BGM が用意できない
邪魔じゃないですか。
漫画家さんとかだったらさ、
漫画
家さんとか繊維出るときとかさ、あれなんか BGM かけてさ、うん、やってるけど俺らそれできないもんな。
ドミューン見ながらとかできないですから ね曲作り
で、できる人いたらもうすごい
ですよね。
でも僕もだからデザインやってるときは、はいはい、その自分の聴きたい曲とかいろいろかけてやれるじゃないですか、
うんうん、
とかそういう時はすごくいいんですけど、
はいはい、
なんすかね、
できないですよね。
漫画も読めない
し、漫画も読めない。
だから曲作ってる時の集中力って相当必要ってことですよね。
例えば BGV とか流すからできるか、
ああ
環境ビデオみたいな、
うん、まあ映画とか流す
から。でも結局ね、キューベースの画面見なきゃいけないわけじゃないですか、うん、ダウの画面を
BGV 流し出したらもう最後その V の方を 見出しますからね。
キューベースとかのそのダウのあのバックの背景がなんかテレビになってて、うん、そこがバーッといろんな映像、
うわあ集中的に
それ見ながらずっと結構作る。
近いことやってますね。ちっちゃな画面でこう、うん、水曜どうでしょうとかをこう流しながら FL をいじってて、
あ、なんかそういう人結構いるみたいですね、
うん、あでもでいつもそのちっちゃい画面に釘付けになって手が動かなくなるっていう。
僕やの、あ、でも僕の場合ちょっと違うけど、
はい、
ちょっと煮詰まったりとか、まあ、例えばキューベースの画面であの一応音を鳴らしながら画面を閉じることができるじゃないですか、
うん、
でそうするとまあデスクトップが見えるときに壁紙を自分の好きな壁紙のなんかアニメの壁紙とかにしていて、うん、
はいはいはい、
曲聴きながらなんか、うん、ああいいなとか似合ってるなとか。
なるほど、ね、自分の、はい、自分の持ってるその素材を改めて見て、
うん、
そうですね、
癒されるみたいな、
うん、
なんかそういうのありますけど。
いや昔ね、豆腐ビーツ君がね、
はい、
あの彼アイドルの曲とかリミックスしたりとか作ったりしてて、なんかそのリミックスするときに、うん、そのアイドルのグラビアとかを、うん、もう凝視しないといけないって言ってて、う
ん、ムラムラしないの？
ムラムラしないとダメらしいんですよ。
あ、ムラムラして
ムラムラしないとその思い入れが出ないから、
う
んうん、ずっと並べ机の上にそのアイドルの写真とかをいっぱい並べないと、うんうんうん、なんか曲作れない。
女をくどくぐらいの気持ちで曲を作るわけですね。
だからああいうエロい曲ができるんでしょうね。
ああ、それやってみたいな。
ちょっとそれ分かります ね、うん、僕も歌物作るときは、うん、その歌ってくれる人を、まあ、好きになるわけじゃないですけど、うん、すごく意識するっていうか、もう頭の中、うん、自分がその人になるぐらいの気持ちで、うん、この人だったら次こういう歌歌うかなとか考えて作る、
なりきって。
そうですね、
その人を 愛してまで行くんですか。
なんですか、めでるというか、なんですかね、
頭の中で抱くぐらい。
まあ嫌いだと間違いなく作れないじゃない
ですか。それはそうですね。
嫌いだったらね、うん、もうめちゃくちゃなメロディーの、
そうですね、うん、
ずっとオクターブで動くとか、そういうメロディーにしちゃう、う
ん、歌いづれっていう。
それはね、炎上寺さんではできないな、それ
。番組はでも炎上寺を愛して、
あ、愛して、愛して、抱いて。ね、
写真をいっぱい並べて、
ハーハーしながらやってるわけです
よ。顔がこの声出すから、
こ
うやって、きついな。
炎上寺のアイコロとか
作るでもそれに近くないですか。例えば、炎上寺がこれ言ったら面白いだろう。
まあ、それはもう、うん、半分ネタですもんね。うん、
炎上寺さんにこれ言わせたら面白いだろうっていう。
その面白いっていうアドレナリンと、やっぱり、例えば、
めでてるアドレナリン。
女子、うん、まあ、多分一緒だと思います
けど。豆腐ビーツ君と一緒かな。
なんかこうこのメロディーをこう歌ってほしいみたいのが近いんじゃないですかね。
これ言わしたら面白いよな、ピンポーンって言わしたら面白いよなとか、そういうのを考えながらね。
まあ悪ふざけだけど、
やっぱり悪ふざけですよ。
でもそのモチベーション非常に僕はいいと思いますね、
うん、
僕も結構海外の、ただ UK ハードコアのパーティーの写真とか画像とか動画見てて、う
んはいはい、
うわこの子かわいいなとか、そういうのあるとやる気出ますからね。
ああ
ちょっとこの子が踊ってくれるパーティーでかかるようなトラックを作りたいなみたいな、
うんうん、あイメージがない。
それはすごい羨ましいな。
ガバでもあるんじゃないですか、スピードカーとか。
いや俺うるせえなと思いながら作っちゃう
そこ冷静な。
いやだから何にも楽しくねえな。
あーいいな。
何も楽しく、作ってる時は本当楽しくないのよ。で出来上がったものを聞くのが一番好き。
まあそりゃそうだな、
うんうん、その一瞬のためだけで曲作ってるから。
あのそれは俺もそうだわ、そ
う、
う
ん、
作ってる時はもうつらい、
何のモチベーションも上がんねえもん本当。
作っててちょっとなんか音がハマっていって、あ気持ちいい気持ちいいっていう瞬間ちょっとずつ気持ちいいのはあるんですけど、
それはあるよもちろん、
基本つらい、つらいですよ、うん、やっぱり基本的には僕つらい。
いやでも炎上寺にこういうこと言われたら面白いなっていうモチベーションが多少あるわけじゃん
それはあるね。
それ俺ないもん。
あ自分で完結してるから。
そうそうそう、別にね、うん、こう作ってる時は人に聞かせることもあんま考えてないし、
うん
うんうん、そこまで想定に入れて作ってない、
うん、こうステージでじゃあこ次こういう曲を作ろう、あ演奏したいっていう感じではないんですか。
なんだ構想がなんか降りてきたらそれをただ作ってるだけだよ。
へ
え。それがステージでやったらどうなるかとか、これを聞いた人はどう思うかっていうのはあんまり考えてない。
へー、うん、結果的にステージで演奏してるって感じなんですか。
結果的にって感じ。
へー、
うん、俺最初作ってる曲作り始めた時もライブできると思ってなかったから、
うん、まあ、先週とライブ PA の、ね、うん、話に通じますけどね、
うん、
要するにクラフトワークだと、
ほうほうほうほう、
クラフトワークを演奏してようとしてなかろうとあんまり関係ない、
うんうんうん、
作った人がそこにいてみんながそれを見ればそれで成立するんだという
究極言っちゃえばもうリリース先してライブやんなくていいぐらいなの本当は、
うん、
ただなんかライブが成り立っちゃったから、
はいはい、
うん、で呼ばれるから、
うんうんうん、
ライブ、まあ、それで実際に楽しんでくれる人もいるし、
うん、
でそうですね、お客さんの方で楽しみ方を考えてくれたって感じなのよ、うん、俺が提示したんじゃなくて、例えば俺はモッシュしろと言ったことは一言もない、うん、一回もないし気がついたらモッシュっていうもんが起こってたっていう、
うん、
あこうやって楽しむんだって逆に教えられてる気分ですよ、
うんうん、
へー、なるほどなと思いますよ本当。
いやーライブ DTM とライブのっていうのは難しいですね。
難しいですよ。
難しいですね、
永遠のテーマですよ。まあでも、うん、UK ハードコアはね、
うん
うん、もうパーティーで流すものとして、
そうですね、僕、うん、
DJ メイン
もう完全に僕は DJ で使うための曲を作ってるってイメージで作ってました、
うん、
いつもね。
あそうか、単独ライブとかはもうほとんどやらないんですか。
そうですね、ライブはやる予定は今のところないですね。やりたいとも思ってないっていうか、完全にできた曲をかけたい、はい
は
い
は
い、
あ、うん、なるほど、もう完全に DJ としての、
多分僕の曲をただライブやっても、
うんうん、
まあ、どういう形式のライブになるか分かんないですけど、うんうんうん、僕はあんま面白くないんじゃないかなと思って、
あ
結局、
まあ、DJ イベントになる感じですよね。
そうそうそう、うん、DJ で使う曲を頭からお尻までかけるわけじゃないですか、
うんうんうん、
頭とお尻別に聞きたいっていう感じのお客さんに、
あファットボールスリーみたいな感じなんじゃないですか。
どんな感じなんですか。
自分で曲作ったのをつなげてって、うん、途中で自分の好きな曲とかも入れてって、うん、しかもそれ、はいはい、自分でリミックスしてあんですけど、
うんうんうん、使いやすい、
それを延々こう伝えてく
る、ね、ライブと DJ の中間みたいな、
中間みたいな感
じです、うんうんうんうん、なんかそんな感じがいいっすね。なんか自作でどんどん新しいの作っては、
うん、
それをこう、まあ、DJ でかけて、
うん、
まあ、パーティーが盛り上がれば何でもいいっすけど、ね、うん、僕は楽しければ、
まあ、だからライブのやり方は本当人それぞれですね、
うん、
答えないですね。
答えないね、
答えない、
うん、何がダメっていうのもないし、何がいいっていうのもないし、
そうそうそうそう、まあ、何かをね見つけてそれぞれのやり方やると、
うん、まあね、今の若い人たちでライブっていうのどうやったらいいか分かんない子たちはね、うん、お前の好きなようにやれって話です
よ全然アドバイスなってない
アドバイスなってないけど本当俺らが分かってないから十何年やって
て、
いやでも本当 DTM だったりそういうパソコン完結型だったりで曲を作ってる人、うん、いわゆる生演奏がない人、生楽器とか、
うん、
まあ、そういうの使わない人のライブって、うん、やっぱりまだなんか答えはないですよ。
答えないですね。
それぞれみんなやってること違うし、ね、
そうそう、カウスパッド入れたらいいかってそうでもないですもんね、
うん、だったりとか、まあ、パソコンで流すわけじゃないですか、うん、パートが分かれてて、
はいはい、
それをただ流してるだけの場合もあるわけじゃないですか、
うん、ありますね。
それだったら CD でもいいじゃないかっていう場合もあるけど、でもそれもまた違うじゃないですか、
うん、
その人はそれでやりたいんだから、
そうそうそうそう、
そう考えると非常にこう無限の可能性じゃないけど、
うん、
まあ、ライブ PA やったら、あ面白そうだなって感じしますよね、
うんうん、何でもありですよ、
うん、何でもありですね、
うん、ちょっと関西弁入りました。
何でもありやで
何でもありやで
何でもありやで、
ほんま、
ほんま、
いやー、
ということで、この辺で島村さんの曲を、
はいはい、
行ってみたいと思うんですけども、
はい、何を
かけましょうか。あ、じゃあ、いいですか。
はい、
DJ、僕のですね、去年出したアルバムからですね、
はい、
DJ 島村フューチャリングゆかっこで、ライカーレインボー。
はい、
どうぞ。
はい、はい、聞いていただきましたのは、はい、DJ 島村フューチャリングゆかっこで、はい、ライクはレインボー、
ライクはレインボーって曲ですね、はい、歌もんです、
ハッピーな感じです、
ハッピーな感じです、
虹のように
虹のように
っていう、この曲名は島村さんがお付き
合い、あ、そうです、作詞と作詞作曲僕です、
作詞も、ええ、
これはやっぱ作るときにゆかっこさん、うんうん、をこうめでながら
いやいやいやいや、
写真並べてこう、うん、
写真そんなないですか
ペロペロ舐めながら
ユリオンじゃねえんだ
よ、まあ、めでてたんすかね
ケオリオン、
ケオリオン、
めでながらケオリカバ作ったと思いますよ、多分
そうか、好きだ好きだっていう、
好きだって言いながら
多分興味ないと思うけどな
興味ないとか言っちゃダメだ
よごめん言い過ぎた、
分かんない、ケオリからなんかいろんなものが送られてくるかもしれない、
あ、アイテム
アイテムか
ランジェリー
とか、そういう関係ないな島田さん、その曲の作詞って詞が先なんですか、
曲です、
曲は先です
か、曲です、もちろんです、
ああ
曲は詞は無理です、詞が先のことはないですね、
なるほど、うん、
基本曲ですね、だから曲のメロディーに合わせてなんか思いついた詞とか、うんうん、まあなんかメモ帳とかに、
はいはい
はい、作詞はだけのも作ったりとかするんですけど、うんうん、それはそのまま使うこと絶対無理っていうか、うん、ないので、
モチーフだけって
感じ、ね、モチーフとかそういいフレーズだなみたいな感じですけど、だ基本曲ですね、ああ
やっぱり曲名その方が作りやすいですよね、
作りやすいです、
そうですよね、
でもまあギャスの逆も面白そうっちゃ面白そうですけどね、
逆ね、
歌詞が先にあって、うん、それにどうメロディーを乗せるかみたいな、
めちゃくちゃな歌詞がまず作れますからね、なんか歌詞が先にあると結構
そうですよね、
うん、変な言葉とか、
俺歌も作るときそうですよ、
あ歌詞先なの、
うん、あの文字数とか気にしないでとにかくバーって書いて、うん、で曲作ってから、うん、その文字数が合うように切っていくんですよ、
へ
え、それは切っていくっていう、
あ、言葉をカットするってこと、
言葉をカットしたりいらない部分を切って、まあ、うまくはまるようにしたりとか、うんうんうんうん、足したりとか、うんうん、その方が最初に言葉があった方が曲のイメージがしやすいんですよ、
なるほど、
ほ、
まあ、人それぞれですけど、
ね、まあ、しかもその歌詞の世界に訴えるものが統一されてるっていうか、
そうです
ね、そうですよね、
うん、まあ、逆でも別に統一されるでしょ、曲のイメージから言葉が出てくるわけ
です、
まあ、
でも歌詞だけ見た時にこうなんていうんですか、こうバラバラな感じになる可能性もあるじゃないですか、
あ、 そうね、統一、そういう意味で統一感あると思う、
うんうん、
曲を作る時にこういう歌詞にしたしようかなと思いつつ歌詞はできてなくて曲だけ作るっていう感じですかね、
うんうんうん、そうですね、
はいはい、ポジティブな感じの歌詞に、うん、あ、後からつけよう、
だから あれに近いと思います、インストの曲作って、うん、で作るじゃないですか、うん、でプロジェクトファイル、まあ、曲名、うん、
はいはい、
どうしようって感じになりません、
なりますね、曲名ジャンル名を適当に入れたりデモ1とかなんかそういうのつけたりとか、
例えばそうするじゃないですか、
はいはい、
デモ1、うん、でプロジェクトファイル作って曲作り始めるじゃないですか、
うんうん、
どっかしらで曲名つけなきゃいけない時が来るじゃないですか、
ありますね、
うん、その時が、うん、非常に難しいなと思って、曲名ってその曲のイメージを、うん、先に作る、うん、つけるっていうか、
はいはいはいはい、
曲聴く前に多分みんなタイトル見るじゃないですか、曲名って、うんうんうん、曲名見て、まあ、クリックして聴いたりとか、
うんうんうん、
だから曲名ので大体のイメージ決まっちゃうじゃないですか、
あ、
例えばブルースカイっていうタイトルだったら、うん、
はいはい、
ああ青い空なんだなって感じなんだけど、うん、すげえ暗い曲だったらイメージ違うな、うん、
ブルースカイでガバキック始まったら終わりますから
あれあれ
僕それ逆で、
はい、
曲名から考え出して、
あ、それもあります、それもあります、
曲名を貯めていって、うん、この曲はこのイメージだっていうパターン、
俺もそっち、
そっちの方がやりやすいですよね、
イメージがね、
うんうん、でもたまになんか曲名思いつかないけど締め切りがあったりとかで曲作り始めた時とかにタイトル難しいと思って で、ね、
うん、
で下手に辞書とか引き出すと、うん、中二病っぽい
分かる分かる
なんか難しい言い回しを使うとか、うん、
ドイツ語急に使ってみる
そう、ちょっとそういうのは
あるあるある、
例えばなんか曲が完成して、例えばそれ仕上がって曲が入るのがコンピだったりとか、うん、その時にずらずらっと他のアーティストさんの曲と一緒に並ぶわけじゃないですか、うん、トラックにさ、うん、その時に俺だけなんかうわーって感じになっちゃうと、うん、そこはなんかちょっとクールに抑えたいなと思って、それもっと
こじらせてロシア語でタイトルさ
せて読めない
よ読めないっていう
そのフォント持ってないんですけどって
何ちゃらニコフとかそういう
カラシニコフ青い空
いやわかんない、それロシアで受けるかもしれない、
ロシアで受けるかも
し
れない、イワシがとか
イワシ
カニがベーリング海のカニが
普通に日本語じゃない
ですか、もう歌詞ある時点でもういいじゃないですか、ね、十分ですよ、
そうだ、
ね、
目指せモスクワですよ本当に、
い
やなるほど、
なるほど、
まあそんなことですね、
曲作りの話ばっかりでした、
ね、ばっかりです、いやでもかなり面白い話、
あ、これ
は なかなか聞かないですよこの話。
いいね、ラジオ聞いてる若き DTA マーたちは、まあそう島村さんはそういう風に曲作ってんだって結構参考になったと思います、
ね。そうです。僕らと何でもない話かもしれないですけど、割とあなるほど。あ多分ねリスナーの人は島村さんのことを何でもできる万能天才だって思ってますから。大御所DJ だと思って
ます。思ってます。
いやいやいや。曲できなくてうむうなることはないっていう。うん思うわけで、だって僕は昔その小室哲哉とかに対してそう思ってたわけですからね、はいはいはい、まさか朝倉大輔があんなにゲームはまり込むっていうふうに思ってない。
やっぱ遠回しにバカにしてるじゃん。
いや、まあ、人間として誰でもある。
さっきまでさん付けだったの朝倉大輔が。
昔の朝倉大輔、今は朝倉さん。
収録の1時間の間に何かこう心境の変化が
身近になったっていう。いやこの人は人間なんだっていう、うん、だから一緒ですよ。俺も曲作んなくて寝ちゃうっていうのと、うん、なんかもうビール飲むとかそういうのと変わんない、うんうん
まあ、みんな苦労して作ってますよ。どうせそんな10何年やってたところでさ急によし今日は曲作ろうって言って1日でできるわけじゃねえんだよって話ですよ、
ね、リスナーがねDJ 島村がっていうか今度島村さん側になりますよラジオ聞いたらもう
身近になる
身近になる。ああ島村さんも曲できないから寝てるんか
あでも僕はいつも身近に感じてほしいですね。 あのお客さんとかの
僕なんで、ね、結構ツイッターとか見てても
僕なんで基本的に UK ハードコアが好きなやつは全員友達だと思ってるんですよ、うん、大体そう悪いやつ。
UK ハードコアのシーンはいいよね。みんなこう、うん、なんだろう穏やかな感じで和やかでいいよね。
和やかじゃないとこあんの。
スピードコアはもうみんな憎み合ってますから若い子誰も俺に話しかけてこんで
結構だから
ミディ殺せぐらいに行くようなじゃないですか。
海外のサイトとか見てても結構ガバとか、うん、そういう速いハードコアオランダのハードコアとかの人たちは、うん、すごく結構、まあ、俺自分たちのはすごいハードコアで、うん、例えば UK ハードコアとかは、うん、あれはチャラいとか、
うん、ちょっとそう今でもそう
あるんだ。
そうやっぱこうコアな人は、うん、なんかで結構真面目じゃないですか、うんうんうん、で真剣に多分はそのガバとかをやってる人たちだからじゃないですか、うん、だけど、うん、UK ハードコアって、うんあんまり他のジャンルとかバカにしたりとかしないっていうか、なんか普通にもうなんか、う
ん
う
ん、楽しくればいいじゃんって、うん、
だからなんですかバカなんですよね。
いやでもそれが一番いいと思うけどさ、いがみ合ってもしょうがないじゃん。いや
それはでも自由ですよね、真の自由っていうか、うん、その何やっても許されるっていうスタンスでもありますよね、うん、逆に言うと
逆に言えばね。
だからそのバカにする人っていうのは自分のスタンスが崩れるのが逆に怖いから、うん、あの防衛するためだと思うんですけど、それしなくていいのはすごい楽だし、
別にね、いいと思う。な他のジャンルを他のジャンル嫌いなわけじゃねえからさ、うん、
しかも UK ハードコアは他のジャンルで例えばダブステップが流行ったら、うん、ダブステップの要素を全部取り入れて、うんまうん、いただいちゃうって感じだったんで、
そうですね、
なかなか、うん、まあまあまあそういう人もいるってこと
ですね。そういう人もいるってそういうなんか楽しい場所もあるっていう、
まあ、我々気楽に行きましょう。
まあ有効非常にだから有効的で楽しいですからね。
素晴らしいですね。
素晴らしいです、うん
はい、ということ で、はい、そろそろ告知タイムに行きたいと思うんですけども、はい島田さんの方で何か直近のイベントなど何とか、
3月10日にですね、
はい、公開
3月10日、もぐらですね、
うん、
もぐらで夜のパーティーで出ます。そこは岡田くんとかワイパとか、うん、ワイルドパーティーとか、うん、結構面白い DJ がたくさん出る。
イベント名は
ちょっと待ってくださいね。カレンダーにメモったんですけどね、今ちょっと分かんないです。
エクハドがその次の週にあるんですか。
そうで です、
ね、
3月19日
19日
月曜日祝前日ですね。
あの先週3月17日と告知しましたが3月19日です。
おいおいおい
17日土曜日ですよね。
そうですね、
19日ですね。
19日って月曜日じゃねえの。
月曜日なんですけど祝日前です。
祝日前、
うん、次の日春分の日なんです、はい、火曜日が
火曜日が休みなんだ、
ね。それの19日の月曜日夜ですね、
うん、
にエクハードが、はい、エクストリームハード
今年10日とかであると別にね、10日と19日両方
出る。そうです。どっちもモグラです、はい、でどっちも夜です
夜と、
うん、に出ますんでぜひぜひどっちも、はい、あの楽しいことやりますってお酒飲みますんで、
ねう
ん、ぜひぜひ遊びに来てください。
島田さんのね、はい、DJ を見て、
うん、
もう盛り上がっていただきたいと、
ぜひぜひ
思いますね。
お願いしますよ。
はい、
ええ
はいはい、我々の方で告知は大丈夫ですか。
あ島村さんアルバムの告知、
あアルバムの告知しないと、
うんはい、まずですね、僕が去年8月に出しました、うんエレクトロニクスっていうアルバムがありまして、
はいはいはい
非常に濃い内容で、
はい、
15曲入ってるんですけど、
すごいですね、
ちょっと1個だけこれ言っていいですか、
はいはい、
あの曲順が15曲入ってて、
はい、
すっごい頑張って考えたんですね曲順、
はいはいはいはい、
いろんな曲入っててドラムベースとか、うん、ハードコア、うん、で ちょっとなんかあのアンビエントみたいなのが入ってて、いろいろ考えてバランス考えて作ったんですね、うん、で売り、ま、あの販売しましたって、うんうんうん、でまとめてポッドキャストで違う iPhone で聞いて、うん、iPod で聞いてたら、うんうん、前半に UK ハードコア固めて、うん、後半いろんな曲いろんなジャンル入れちゃって、うん、すっげーバランス悪いんですよ。あの自分で考えたんですけど、
自分で後から
そうすっげーバランス悪いんで、うん、買った人は適当に並び替えて、うん、聞いてほしいなと思って、だからこの順番はそんなによくないですっていうのを今あの販売してからそうリリースしてからもう半年ぐらい経ったんですけど、これずっと言いたかったんで
この首が残ってるんです
か。ずっといろんなとこでこうヘッドホンとかで聞きながら、うん、絶対この曲順はないって思いながら、
まあ今みんなね、
う
ん、
そう
iPhone とかで落として
聞くから iPod とかいろんな
で、う
ん、
バラバラで聞くでしょ。
曲順変えて、うん、自分の好きな順番で聞いてほしい。だから変になんか、うん、なんで島村さんはこの順番にしたんだろうとか悩まずにあれは失敗だったっていうのを
失敗って言わないでよ。失敗
なんですか。考えすぎて
考えすぎて、
でもまあそれはそれでよかったんですけど、うんうんうん、でもなんかよく分かんない組み合わせになったんで、うん、ぜひぜひっていうのと、あそれからもう一枚ですね、はいはい、去年の10月にリリースしました、はい、僕のダイナシーレコーズっていうレーベルが10周年記念で、
うん、あもう10周年ですね、
長い
です
ね。
10周年記念版のミニアルバムっていうかマキシみたいのをですね、うん、作りまして、はい、それが The 10 Years of Dynasty っていうアルバムを出しまして、はいはいはい、そちらもアマゾンとかいろんなところで出てます。グルービーとか出てますんで、よろしくお願いします、
はい、チェックということで、
チェックということです
ね。チェック
ヨーチェック
ヨーチェックヨーチェック、 チェック。
じゃあ我々の告知いきましょうか。
ないですか。
あまあ先週と変わらないですけども、うん、3月2日、金曜日夕方イベントで渋谷ウェステッドタイムで、はい、イベント、ウーファーボムというイベントがですね、はい、あります、そこで、我々バルビーフィーチャーの炎上 G とか、はい、ライブをしますので、はい、皆さんぜひね遊びに来てください、
はい、いいですね、
はい。皆さんはエクストリームハードは
19日でしたね。
19日
ですね、
はい、3月19日の夜
ですね、
出ますんで、うん、今年一発目ですね、
はい、
であとダウンタウンの動画を見すぎなければ4月にミニアルバムが多分出ます。、
うん、なるほど。見すぎなければ
うまくね構想が浮かべばです。
4末ですよね、うん、いやでも4末を
4末 M3 です
な。そうなんですよ、俺アルバム作るのといけないんだけど、
僕もなんか作りますよ。
マジですか。
M3 は
M3 に来たら DJ 島村、うん、バブルビーミディ全員に会える、うん、
会えますね、
うん、
ぜひぜひ、はい、楽天祭も
来ます。朝倉大輔、楽天祭と朝倉大輔かぶったと思います。
楽天祭が嬉し
い。いや楽天祭も来る。
あそう
あの M3 は
北海道に帰ってしまった。
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 ちょっと前までエクアドで MC をやっていた、うん、楽天祭という人がいるんですけど、
MC 楽天祭、
まあ、その人も来るらしいんで、うん、知ってる人は、M3 まで来たら見れますよ、
見れますよ、
見れる
見れるって
見れる
見せ物みたいな。はい、そういうことで、
はい
はい、では、ラジオ第22回お送りしました、
はい、今回は DJ 島村さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。